続けてご一緒に賛美を捧げていきましょう。
心を尽くして主をたたえよ。神の御前で安らぎ賛美し喜びに満ちる我が魂よ、褒め歌を心を込めて声の限り我が魂よ、褒め歌を力の限り讃えよ。
もう一度初めから賛美しましょう。
生ける限り主を賛美し心を尽くして主をたたえよ。神の御前で安らぎ賛美し喜びに満ちる我が魂よ、褒め歌を心を込めて声の限り我が魂よ、褒め歌を力の限り讃えよ。
我が魂よ、
我が魂よ、褒め歌を心を込めて声の限り我が魂よ、褒め歌を力の讃えよ。
あなたを愛しています。もっと深く知りたい。あなたに変わるものはない。もっと近く感じたい。主よ、あなたは私の道、義の太陽、慰め希望の光、揺るがぬ土台、あなたは永遠に我がすべて。あなたを愛しています。もっと深く知りたい。あなたに変わるものはない。もっと近く感じたい。主よ、あなたは私の道、義の太陽、慰め希望の光、揺るがぬ土台、あなたは
に我がすべて。
主よあなたは、
主よあなたは私の道、義の太陽、慰め希望の光、揺るがぬ土台、あなたは永遠に我がすべて。
主よあなたは、
主よあなたは私の道、義の太陽、慰め希望の光、揺るがぬ土台、あなたは永遠に我がすべて。
あなたは永遠に、
あなたは永遠に我がすべて。
では今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は静まりの祈り、静まりの祈りと題して坂原主事より御言葉を取り継いでいただきます。中心となる聖書の言葉は旧約聖書デカリア書2章13節、旧約聖書のゼカリア書2章13節です。旧約聖書ゼカリア書2章13節お読みします。すべての肉なる者よ、主の前で静まれ。主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。もう一度お読みします。すべての肉なる者よ、主の前で静まれ。主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。
先日近所のスーパーへ行きました。レジカウンターには透明のビニールシートがかけられて、お客さんと店員さんを隔てて垂れ下がっていました。初めにこのビニールシートをレジのカウンターに垂れ下げるっていうのはコンビニが始めたことだったと思いますが、もう今やどこに行ってもこのビニールシートを見かけることができます。また、レジの前の床にはビニールテープで区切りがされています。客同士が密着しないようにと、ソーシャルディスタンス、社会的距離っていうのを保つために、工夫されたりもしています。一番最近の変化では、あるお店に行った時に釣り銭の受け渡しはもう手から手へはしません。トレイの上に置かせていただきますから、よろしくお願いします。そのような張り紙と実際にそのような対応をなさっていました。先日、辰野警察から私の方に電話がありまして、免許の更新のための講習を4月中旬に予定していたけれども、それがもうできなくなるので、免許を延長しますから、その手続きに来てくださいということで、警察署の方へ行ってきました。行きましたら、私と同じような人が5人ぐらいおられて、それぞれに、8月まで、免許の期限を延ばします。そして8月の時点で開催できるかどうかはまだ未定ですから、その時になったらよく情報収集して、また警察署か交通安全協会に確認の電話をしてみてくださいという説明を受けました。大田小学校も春休みから休校が続いています。はじめはですね、入学式とか新学期を控えて、5月上旬まで休校にします。で、その間も毎週金曜日だけは登校日にしますということで、新学期に入って息子たちも 2日だけ学校行きましたが、その金曜日だけの登校日も中止になりました。もう長い春休みで、まあ私の息子たちはまあ毎日のびのびとゴロゴロゴロというかのんびり過ごしているんですが、でも中身はこの春が初めて小学校1年生になる、初めて中学校1年生になるっていう子供たちもいる。まあそれを見守る親御さんたちの不安、葛藤。まあ何せ4月から始まるべき勉強が始まってないわけですから、どれほど不安かなとも思わされます。まあ休校で給食がなくなるので、お昼の準備を親がしなければならない。まあそれも毎日大変だっていうことの裏返しで、まあ、テイクアウト、お持ち帰りができるお店が忙しくなったと。まあ、マクドナルドがすごく忙しいんだっていうことも聞きましたし、この間ケンタッキーの前に行列ができていて、テイクアウトする人が増えてるんだなと思いました。餃子の王将も、250円でお弁当の販売を始めてすごく人気があると。うちも一度買ったんですが、仕事にしろ、様々な団体の活動にしろ、まあ大学の授業にしろ、まあそこにも変化が起こっています。もう直接会うことができないからインターネットを通じて会議しましょう、仕事をしましょう、授業をしましょうということで。私も、ズームっていうアプリケーション、サービスがあるんですが、初めて使ってみました。友達に誘われて参加したんですが、本当に簡単に臨場感のあるやりとりができて、改めてインターネットっていうのは便利だな、まあ、こういうところは素晴らしい点だなというのを感じました。そして多くの教会がこの4月からネット配信礼拝に切り替えました。私たち尾上聖愛教会、また大使キリスト教会もその一つです。ですからインターネットで牧師仲間たちのこの動向を見ていると、どうやってネット配信したらいいんだと、うちにはスマホしかないとかですね、まあ、そもそもあんまりこうインターネットとかパソコンとか詳しくないんだっていう牧師先生たちが一生懸命に、家庭でも礼拝ができるようにと、まあ、技術的なことからもう少し突っ込んでいくと賛美歌の著作権問題とかですね、まあ、そういうことまで議論が及んでいますが、私たちの教会は幸い4月からネット配信ができています。それも一人の若い兄弟がですね、こういうことに得てで、それを、皆さんと集まる礼拝は4月からストップしてるんですが、まあ彼だけは私たちスタッフと一緒に日曜日ごとに、この会堂に来てくれてネット配信の奉仕をしてくださっています。本当にありがたいことです。まあ彼がいるからこのネット配信実現できているわけです。本当に身の回りで本当に多くの変化が起こっています。そして私たちがそれをきついなと思うのは、明確な終わりが見えないからですね。とりあえず5月6日って言ってるけれども、その5月6日の緊急事態宣言を取り下げることも、なかなか皆さん本当かなっていうのがあるんじゃないでしょうか。いつになったら元の生活に戻れるのかわからない。まあ少なくともワクチンができる1年半か2年ぐらいはかかるんじゃないかという方もいます。このコロナウイルスとの向き合い方っていうのは短距離じゃなくてマラソンなんだということを言われる方もあって、ああそうだなと思いました。今回この感染拡大を防止するためにできるだけ外出を自粛しましょう。家にいましょう。ステイホームしましょう。また巣ごもりしましょうというようなことを言われている中で、私たちは何ができるか。もちろん、うつらないようにする。うつさないようにする。極力、大勢の人の集まりにはもう行かないように。スケジュールを変更しよう。もしかしたらこのゴールデンウィーク、旅行とか楽しみにされていた方もあるかもしれませんが、まあそれもですね、キャンセルされたりしていると思います。今朝のメッセージの結論は、この家にいなければならない、 この状態、家にいることが長くなった、家の中で時間がある中で静まりの祈りを学んでいただきたいというのが、今朝のメッセージの結論です。静まりの祈りを、今回のことを機会にして、家にいなければならないことを、良いチャンスとして静まりの祈りを学んでいただきたいなと思っております。人生には問題はつきものです。問題、どのような人生にも必ず問題があるんですけども、その問題には3つの種類があるっていうんですね。問題には3つの種類がある。1つは私が直接に解決できる可能性のある問題。1つ目は私が直接解決できる可能性のある問題。2つ目は私が間接的に解決できる可能性のある問題。2つ目は私が間接的に解決できる可能性のある問題。第3は私には解決できる可能性がない問題です。私には解決できる可能性がない問題。どういうことかというと、第一の私が直接に解決できる可能性のある問題とは、私の行動と関係している問題です。私の行動によって変化を起こすことができる問題です。例えばダイエットすることですね。非常に難しいですけど、けれどそこに私は影響を与えることができます。やる気と知識、それから応援してくれる人まで揃えることができたら、この体重を減らしていく、体を絞っていける可能性は高まります。私が行動して変化を起こすことができる問題というのがあります。多くのことはですね、体が健康で自由に動けるんだっていう成人にとっては、忍耐、チャレンジしようとする気概、計画を立てれば大体どんなことでもできることが多いです。これが第一の一種類目の問題です。私がタッチして変化させることができる。第二の私が間接的に解決できる可能性のある問題とは、他人の行動と関係している問題です。他人の行動と関係している問題。例えば私が自分の子供たちをしつけるときに、脱いだ服をちゃんと洗濯かごに入れなさいっていう他人の行動を変えたいときにどうするか、まだ小学校低学年ですから、怒鳴るなり力づくなりですれば言うことを聞くんでしょうけれども、親と子、小さい子供の場合はそれで聞くかもしれませんが、これだってですね、あと10年もしたら力ずくでも聞かすことができない、腕力の関係になりますし、大人同士であればこれはダメですね。力ずくで脅したりして相手の行動を変えさせる。表面的に言うことを聞かすことができたとしても後に残るのは恨みだけですから、やめた方がいいです。けれどここは問題を解決させることのできる可能性はあります。相手のそういう行動を少し変えてほしいなと思ったときに、直接お願いしてみるとか、説明してみる、背景を丁寧に説明してみる、心から訴えてみるということで相手が行動を変える可能性はあります。これが第二の種類の問題です。第三の問題というのは、私には解決することができない問題。それは過去の出来事や自然災害という問題です。もう過去に起こったことは誰にも変えられません。例えば昨日という過去にアイスクリームを食べ過ぎちゃったと。それをもうやり直すことはできないわけで、現在今日私ができること、今日はもう食べることをセーブしようとか、昨日のカロリー消費するために運動をしようという現在自分に対する影響を行使することができますが、過去を変えようとしてもできません。また自然災害、まさに今のこのコロナウイルスですね。 それを世界中から今一瞬で消すことはできません。すでに世界中に広まったこの出来事に対して対応するしかない。ここら辺を考えながら、今私たちが特に第一種類目の問題として、家にいなければならない状態で何ができるか。それが静まりの祈りです。自分自身で選ぶことができます。それをしようと思えばできますから。人類をこの疫病が襲ったというのはもちろん今回が初めてじゃないです。SARS とか MERS とか、まあ、つい最近もあったんですが、1665年にペストが世界中を襲いました。その時にニュートンはですね、大学が閉鎖されたので、ふるさとへ帰ったそうです。そこでもう家に閉じこもっていなきゃいけない一年半の間に彼は万有引力の法則を発見します。まあ、この法則と含めて三つの大きな業績を達成したそうです。疫病を逃れるステイホームから生まれた人類の大きな前進です。まあ、この出来事を人々は創造的休暇と呼びます。休暇、もう家にいなきゃいけない、じっとしていなきゃいけない中で創造的なことが生み出されたというわけです。私たちも今まで通りにあっちに行ったりこっちに行ったり旅行に行ったり食べに行ったりできない、家にいなければならない、巣ごもりしていなければならないこの時期に信仰的な創造的休暇、創造的な祈りっていうのをぜひ身につけたいと思うんです。ではその静まりの祈りについて掘り下げていきます。もう集まって祈ることができない今、家で一人で祈っていくときにこの祈りを試してみられたらいかがかなと思うわけですが、静まりの祈りっていうのは別の言葉で言い換えると心の深みへ潜っていく祈り、心の深みへ潜っていく祈りとも言えます。まあ祈りの世界は広いですから、なぜこの静まりの祈りを紹介するのかっていうと、確実にそこに慰めと励まし、平安、エネルギーがそこであるからです。で、やっぱりストレスが多い辛い中で、ぜひこの主イエスからの慰めと励ましを受け取っていただきたい。そのためにこの祈りを紹介させていただきます。心には深さがあります。それはまるで川の流れのようですね。心には深さがある。川の流れっていうのは表面、そこは波立ち、泡立っている。木の葉がくるくると回りながら流されていく。けれども、その川の深みへと降りてみると、流れは穏やかになり、ゆっくり静かに流れています。人の心はこの川の流れのようだと思います。普段私も表層で生きています。人の言葉一つで、カチンと来たり、何かにすぐ興味関心を奪われてそっちをパッと向いたり、衝動的に動いたり。まあ、この表層っていうところでは負けたくない。もうどんなちっちゃいことだって負けたくないとかですね。馬鹿にされたくないとか。いつだって人に勝ちたいんだみたいなところで生きがちです。しかし私たちはあるふとした瞬間に心の深みへと静かな場所、ありのままの自分を静かに見つめることができる瞬間があります。まあそれは、まあこの満天の星空を見上げるような機会とか、大きな自然、それを作られた主を目の当たりにするときとか、または人間というものを深く掘り下げたドラマや小説に出会ったとき、私たちは心の静けさにふと導かれることがあります。静まりの祈りは 自ら意図してこの心の深みへと降りていく祈りです。静まりの祈りをするためにまず必要なことは、一人になれる場所、安心して心を開くことができる場所を確保してください。そして時間も20分はいると思います。まずこれを作る、子育て中の方にはまずここからして高いハードルを申し上げているのは分かってますが、なかなかこう子供をあやしながらっていうのは難しいところがあります。できれば寝かしつけて静かになった後、どこか一人で静かに集中できる場所と時間を作っていただきたいと思います。そしてその場所へ行ったならば、まずすべきことは黙るということです。静まることです。伝道者の書の五章にはこのような言葉があります。神の前で軽々しく心を焦って言葉を出すな。神の前で軽々しく焦って心を焦って言葉を出すな。言葉を少なくせよ。伝道者の書の五章の二節にこのような言葉があります。とにかくまず黙ります。神様の前に黙ってじっとします。なぜこれをするかというと、心の深みに降りていく、自分の心を丹念に見ていく、そこで神様が言っておられた言葉を聞こうとするには、まず静かにならないと始まらないからです。または自分の動きを止めるっていうことです。もちろん体は止まりますよね。正座してひざまずいて目をつぶって手を組む、じっとしている。でもここでもまた言葉を出さないのはなぜかというと、やってみてすぐに分かること、静まりの祈りをやってみてすぐに気づくことは、自分の心の中がいかに騒がしいかということです。口を閉じて神の御前でじっとしているときに気づかされることは、私たちの心や頭が静まらないということです。私自身静まりの祈りをするときには必ず、メモ帳と鉛筆を用意しています。なぜかというと、さあじゃあ今から静まって祈っていこうというときに、訪れるのはその日、またその一週間にしなければならないこと、次々に浮かんでくる。それをメモで書き留めて、これは後で取り組むから大丈夫なんだで、まあ私はそれで安心する方です。または気になること、特に仕事としてはっきりしてなくても、やることでなくても気になることがあっても、それをメモにして書くことで、心の中からそれを出して保留状態にしておく。今はただ神様だけを見つめていくんだっていう状態を作るために、例えば私はこういうことをしますけれど、言いたいのは、きっとやり始めてすぐに気づかれるのは、もうじっとしてられない私たちですね。洗い物がまだや、洗濯物がまだや、お昼ご飯晩ご飯どうしようっていうのは、それは全然何も罪ではないですが、神様とまた自分自身の本当の姿に集中して祈っていこうとするときには、それをちょっとこう格好付けで外から出さなければなりません。心が落ち着いてきて、ようやくやるべきこと、気にかかっていることをちょっとこう脇に置いて、心の深みへ潜って行けたとしたら、そこでですね、今度は自分が感じていることをちょっと注目してみましょう。何かしらあるはずなんですね。何か起こっているかもしれません。別に怒り自体悪いものでない、本当に怒るべきことがあったってことに気づくことだってあります。 もしかしたら悲しみをそこで見出すかもしれません。本当は私はあの時悲しかったんだなとか、それから怯えとか恐れを見出すかもしれません。もし逆にその神様の前で静かに自分を見つめていく、自分の心の底へ本当に何を思っているのかを探しに行った時、喜びを見出すこともあります。非常に大きな神への喜びとか、今与えられていることへの感謝というものを見つけることもあります。しかし、まあ、私だけではないと思いますが、本当に静まりの祈りの中で、起こることの一つは自分の罪深さに気づかされるということです。で、先ほどジョッキッズタイムで小金井先生が聖書を開いてくださった中で偽善者の話題が出てきましたが、まあ私自身のことでもあるんですが、人間がいかに巧妙か、人に見せている姿とそうでない時の自分にどれだけギャップがあるか。偽善者という言葉が出てきましたが、あれを繰り返していると最後には自己欺瞞という、自分が何かを演じていることすら分からずに生き続ける。それは私の今朝のこの話からするとずっと表層で生きている、本当に自分の姿を自分も見ようとしない、神の前にそれを出そうとしなければもう心がカチカチに固まってしまう。静まりの祈りをしていくときに、正直に自分の中にあるものを神様の前にこう出していく、それを自分も認めていくときに、さまざまなものが出てきます。まさにエレミアが言った通り、人の心は何にも増して捉えがたい、複雑だ。これからじゃあこの祈り試してみようと思ったときに、きっとそういうことを経験なさると思います。まあ、人のことをいろいろ思ってたけども、あの人ようわからんなとかもあるんですけど、ようわからんの、自分もようわからんのですよね。けれどそれをずっと表層にいると気づけない。どこかで時間をとって集中的に神様の前で自分自身というものを見つめていくときに、初めて偽善とか自己欺瞞が誰かのものじゃなくて自分の中にもそういうものがあるというのに気づかされる。そこで出てくる祈りっていうのは身近な一言になってきますね。多くの場合、主を憐れんでください、主を憐れんでください、もうこの一言で十分ですし、逆に言えばそれ以外の言葉が見当たらないっていうことも、よくあることです。まあ、先ほどから自分の心の深みへ潜ると言いながら、私たちは何もそれを孤独な世界でやっているわけではありません。神様の御前で神様と二人だけでそれをしています。そしてこの憐れみ深いイエス様がいてくださるからこそ、この営みをすることができますし、意味もあるし希望もあります。ただただ己の罪深さを見つめて絶望するっていうことではない。私たちが恐る恐る深海を探検する潜水艦のようにですね、何があるかわからない、普段見たくもないような自分の心の底へ降りていこうとするのは大丈夫。どれほど醜い自分自身を発見しても、それを受け止めてくださるイエス様がいてくださるからこそできることです。イエス様こそ本当に私たちを知ってくださっているお方です。この神に信頼して詩編の139編で詩人はこう祈りました。詩編の139編の23節、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。先ほどまず黙りましょう、まずじっとしてみましょう、まず心の動きを止めていきましょうと言いましたが、その次の一歩、祈りの言葉があるとすれば紛れもなくこのような祈りですね。神よ、私を知ってください。神が知ってくださっている私自身を私に知らしめてください。 そのような中で、等身大の自分自身ですね、下駄を履いてない、ハイヒールを履いてないというか、背伸びしてない、誰の見舞いで着飾ることもない裸のありのままの自分自身、それをイエス様の前で見出すときに、不思議なことにそこに慰めと励ましを私たちはいただきます。静かな、しかし確かな励ましと慰めを私たちはいただきます。信仰がよく、なんていうか実体がないというか、特に祈りっていうのはよくわからないというのは、聞かされることなんです。でももしかしたらここにヒントがあるかもしれません。神が私を愛してくださっているとか、神が私を受け入れてくださっている、イエス様が励ましを慰めくれるっていうのを実感としてわからないのは、もしかすると、それを、受け取ろうとしている自分自身が、神様が受け取ってくださっている、ところとずれているかもしれないですね。人に見せている自分自身が本当の自分なんだと思い続けている。でもここの私は何も神に愛されているなんて思わない。でも神様が愛してくださっているのはもちろんこの表層も含めてですが、その深みにある罪深い、ずる賢い、そこの本当の自分をこそ、そのままでいいのだと。私はあなたを愛する、あなたを受け入れると言ってくださっているこの神様とのチャンネルを合わせていくことで、神の愛を実感されることも起こってきます。イエス様が十字架にかかる前には、火の中、溝の中、牢の中、命捨ててもあなたについていきますと言ったペテロたちは結局裏切って逃げます。等身大というか、本音が出てしまった、強制的にですけど、十字架という弟子たちにとってはアクシデントによって自分自身がさらけ出されてしまった。勇猛果敢なのは他の人の前だけ。イエス様に対してどうかといえば、情けないほどに自分自身の方が大切であった姿を見せられてしまった。言うなればもう川底に強制的に、立たされてしまった弟子たち。けれどそこで初めて弟子たちはイエス様の愛に掴まれます。イエス様の太い愛の腕によってがっしりと掴まれます。静まりの祈りはそのような経験、そのような、なんていうんですかね、すべての土台になってくると思いますね。礼拝にしろ、奉仕にしろ、祈りにしろ、あらゆる活動にしろ、ここでエネルギーを私たちはいただいていかなければなりません。弱いし、人に見せていない部分も抱えているのは私だけども、そこにイエス様がいてくださるんだ。正直裏切るような私でも、イエス様はその腕でがっしりと掴んでくださるんだ。この自分の弱さ、事実をはっきり見ていくために私はこの静まりの祈りっていうのをお勧めします。もういきなり1時間しようとかいうのはやめてください。続かないですから。いや、きっと20分もしくは30分ぐらいが現実的だと思います。まずやってみることです。家の中でできます。1回やって何も感じなかったからやめようじゃなくて、3日はやってみていただきたいですね。そこで何か発見するはずです。そこで、主は、イエス・キリストは本当に私を、このような私を愛してくださっているのだと気づかれたならば、今回のこのコロナのことで家にいなければならなかったことは、本当に創造的休暇と呼ぶ、この信仰の旅路においてですね、一つの一里塚になるのではないかと思います。ゼカリアが神の民に呼びかけました。すべての肉なる者よ、主の前で静まれ。主の前で静まれ。まず、静まることです。どこに行かなくても実は、恵みの源泉、 恵みの井戸のこの愛の泉っていうのは自分自身のうちに実はもうあるんです。そこに行くために今朝は一つの祈りを分かち合わせていただきました。一言祈りを捧げます。沈まれ、私の前で沈まれとあなたは呼んでくださいます。家の中でそのような祈りをするというのは怠惰との戦い、また初めてでよくわからないようなこともありますが、そこに私たちが祈る、私たちが皆を呼ぶところにあなたはおってくださるのですし、人には見せていない、また自分自身も見ようとしてない等身大の自分を、私たちを、主イエスはその太い力強い腕でがっしりと抱いてくださっている事実に、今回のこのことを通して、静まりの祈りを通して味わうことができますように、祈りから礼拝が、祈りから奉仕が生まれてきます。主イエスの愛から全てが始まりますから、どうぞあなたの御前で静まることを覚えさせてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。皆さんもそれぞれ一言短くイエス様に祈りを捧げましょう。皆によって祈ります。アーメン。